それではローマ人への手紙8章30節から37節までお読みいたします。神はあらかじめ定めた人々をさらに召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまず死に罰された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に喜ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか。苦しみですか。迫害ですか。飢えですか。裸ですか。危険ですか。剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことを中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。それではあなたの愛は全く変わっていないというメッセージを宮内先生にしていただきます。
よろしくお願いします。
おはようございます。ニューヨーク日本語協会の皆さんとご一緒に神様を礼拝できることを感謝しています。さて、今日はですね、グッドニュースがどういうものか、もう一度確認したいと思います。私たちは時々自己嫌悪になることがあると思います。ああ、あんなことしなかったらよかったのに、とか、もうしないと思ってたのに、繰り返してしまった行動、神様にごめんなさい、またやってしまいました。謝るしかないような状態。そのうちに、もうこれは愛想がつかさ、尽きているんじゃないだろうか。与えてくださった祝福も、もう今取り上げられるんじゃないだろうか。思うようなこともあるかもしれません。そんな落ち込んだ時、今日の聖書の言葉を思い起こしてほしいと思います。今日の聖書の箇所ですけれども、ローマ人への手紙です。これは何度もお話ししていますけれども、使徒パウロがまだ行ったことのないローマにいる信徒の仲間に向けて書いた手紙です。同じ信仰を持つ人たちにですね、イエス・キリストを信じている人たちに、自分の学んできた信仰を分かち合おうとして書いた手紙です。パウロは取り返しのつかない罪を犯して生きていました。彼はユダヤ人が伝統的に正しい行いとして守ってきていたことを守れない人たちを許せませんでした。その人たちの行動を認めるように見えた、思えただけですけれども、イエス・キリストに従う人たち、彼らを許すことができて、片っ端から捕まえていました。そして、獄に入れていました。死刑になる人たちを、見ていたこともあります。ところが復活したイエス・キリストとの出会いによって自分がとんでもない間違いをしていたということを知らされます。しまった。とんでもないことやっちゃった。と思った時にはもうすでに多くの命を傷つけた後でした。本人や家族たちを傷つけた後でした。そんなパウロなのに、イエス・キリストを通して語られた神様のメッセージは、お前は私が選んだ。そのお前だからできる仕事、ミッションがある。お前にその働きを担ってほしい。というものでした。 このメッセージがあまりにも素晴らしかったので、パウロは生涯をかけて、この嬉しいメッセージ、グッドニュース、福音を伝え続けていきました。今日の聖書の箇所をもう一度見てください。30節にありますが、神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。と書かれています。この一文の中にですね、神様が人にしてくださる行動が書かれています。順番に見ていきましょう。30節ですけれども、神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、定めるということをまずして、その次に、召して、召すということですね、招く。その後、義と認め、義と認める。で、最後に栄光を与える。この4つですね。定める、召す、義と認める、栄光を与える。実はこの順番に、味噌が隠れています。とても重要なことが隠れています。この順番が大事なんですね。というのも、この順番を逆にした方が私たちには分かりやすいんですね。私たちはよく聞いていたと思いますけども、いい子にしていたらご褒美あげるよ。あれができたらお小遣いあげるね。とか言われたことがあると思いますね。良い行いをしたらご褒美がもらえる。というのは、パウロも慣れ親しんでいた慣習でした。神様が定められたルール、律法をしっかり守ったら仲間として受け入れる、認める。でも、守らなければダメ。それが当然。ということですね。ところが神様のやり方は、それが全く逆なんです。その人がどんな生き方をしていようとも神様は、まず選んでしまうんですね。そして、招かれます。そして、義とする。ご自分との関係回復、をさせてください。そして、最後に、次に周りの人から認めてもらえるような存在にしてくれる。栄光を与えてください。っていうんですね。これが逆だったら、いいことして、みんなのためになるようなことしてたんだったら、おし、それだったら認めてやろうじゃないか。で、それだったら、なんと、私の弟子になれるようにして、で、弟子として立てていこうではないか。っていうふうになるのがわかりやすいんですけど、神様は、私たちが全くその気がないとき、あるいは逆らってるときに、もう選んじゃってるんですね。その理由がですね、今日の聖書のちょっと前に書いてあるんです。皆さん聖書をお持ちだったらそこ見てほしいんですけれども、新約聖書の277ページのですね、28節からですね、28、29節ですが、今日のちょっと前です。まあ、聞いていただくだけでいいですけど、28にはこう書いてあります。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら、神はあらかじめ知っておられる人々を、巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められた方たち。それは巫女が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神様は私たちをあらかじめ定めた。どういうふうに定めたかというと、イエス様に続くことができる人となれるように定めてくださった。そして私たちを通して万事が益になるようにしてくださるんだと、聖書には書いてあるんですね。で、このまま、そのまま受け入れてくれるっていうのが、この福音なんですよ。失敗してても、悪いことしてても、悪いことですね。人に迷惑をかけるようなことをしてても、同じようなミスを何回繰り返していてても、あなたを私は選んだ。あなたでいいんだ。いうのが福音なんですね。で、そのあなたが良くてたまらないから、私は、あなたを招こうと。で、近づいてくれたらあなたを義とする。正しい生き方へと招く。そしたら最終的には人々からも愛されるようになるよ。っていうことなんですね。この順番がとっても大事なんです。ということは、毎回毎回私たちはですね、 この福井に帰らないといけないんですよ。自分の行動を見てたら、すぐ自己嫌悪に陥ってしまいますけれども、福井に帰ったら、あ、自分は愛されてる。このまま愛されてるんだ。失敗しようが何かができなく、なかろうがですね、そのままお前でいいって言われてるんだ、というところに立てれば、そこから入れるんですね。神様に従っていけるんです。で、このメッセージを実は私、今のところ、ここ、トマムにいますけど、毎回語ってるわけですね。どんな人が来ててもですね、どんな過去があっても、私は最後のです、ね、祝祷で宣言するんです。神様って、ここにおられるお一人お一人は、ご結婚されたお二人をはじめとして、すべての方が、神のかけがえのない宝。だから、ここからお一人お一人が、神のかけがえのない宝物として生きていけるように、力強く導いてください。今まで何か、自分の自己中心的な考え方によって、自分や周りの人を傷つけたことがあるんだったら、それは今、チャラにしてください。まあ、チャラにしてくださいとは祈りませんけれども、祈りの中では、そのようなものがあったら、取り除いてください。愛で、包んでしまってください。そして愛に満たされて、もう一度新しい生き方ができますよ。ということを祈ります。で、こんなメッセージをしながらですね、で、みんなどう聞いているんだろう。もちろん、その、反応を示してくれる人も、中にはね、30% ぐらいはいるんですね。で、中には通じてないかなと思った人が、結婚式終わってからですね、わざわざ近づいてきてくれて、いや、とっても心に響きましたって言ってくれる人もいるんです。まあ、だいたい 30% くらいの方がですね、そういう反応を見せてくれます。後の方はどうなってるかわかんないんですけど、私としては皆さんにチャンスというか、今、このメッセージはあなたへのものだよというところの出発点に立っていただきたくて、その同じメッセージを繰り返しています。で、このメッセージをですね、ほぼ毎回聞いている、写真家と、そして、手伝いをしてくれる方々ですね。この方々はどう聞いてるのかなと思いつつ、毎回その方々のことを心に思いつつ、このメッセージをしてるんですね。そしたら神様は不思議な出会いを与えてくださいんですね。前回私はお一人の方が、とですね、お話できたこと、スタッフの方とお話できたことをお伝えしましたが、この間ですね、そのスタッフの方が、別のスタッフの方を連れてこられたんですよ、控え室に。私が一人で聖書を読んでるとですね、来ちゃいましたって入ってきてですね、もう一人の人はいつも明るい男性の方なんですけども、実はその表面的には明るくしてるんですけれども、自分の心の中にはなんか、詰まったものがあるみたいでですね、話してるうちに自分は、いや、なんか、うまく表現できないところもあって、やめようかと思ってるんです、みたいな話をされてですね。そんなこともあったんです。で、その中で、ついこの前ですけれども、式が、水の教会で式が終わりまして、そして戻ってくるときにですね、最近、ここに働くようになった中国人のスタッフの方がいらしたんです。信仰なんか全くありませんよ。ただ、言語ができるので、少し日本語ができるので、通訳で入る。通訳といいますか、中国人インバウンドの方ですね、結婚式があった時に、その通訳をするためにおられるんですね。で、あまり日本語も、あまりというか、完全にはわからない方なんです。で、その方とですね、挨拶をするところから始まって、とても、素直な方なんですね。で、その方のことも祈ってたらですね、この間彼女の方から、私が水の教会を出て、この控え室に歩いて戻るときに近づいてこられたんです。で、先生はいつも元気ですね、みたいなこと言われて、でちょっと話してるうちに私もですね、でも、あなたもとてもいいですね。話しやすいです。誰でも話しやすいキャラをされてますね。って言って、はぁって言って、やっぱり日本語のことがわからなかったんで。それで私たちメッセージに戻ったんです。私はあなたが神様の宝物だと信じてるんです。だからあなたとお会いできたこととっても嬉しいんですよ。って言って、お伝えしてたんですよ。そしたら、ニコニコされてですね。そうですか、私も先生のことが好きですとか言ってくれたんですけれども、そのですね、彼女が昨日来た時に 昨日私、控え室に荷物取りに来たんですけども、その時におられてですね。ちょっとだけ顔を見ただけなんですね。それで、ほとんど挨拶もできなくて。で、今日は仕事がなかったみたいです。そしたら、私が今日ですね、結婚式をするために控え室のところに行くとき、途中でですね、その、私の部屋を訪ねてくれた男性スタッフがいまして、その人が近づいてきてですね、あの中国の方からお手紙があるんですって、こんなちっちゃい手紙くれたんですよ。で、どんな手紙と思ったんですけども、そこにはですね、先生からこの間褒めてもらってありがとうございました。で、ただ仕事を良くするためだけに働くんじゃなくて、人を褒めるっていうことが、なんか人から褒められるっていうことが、とても違う効果が出てくるんだなっていうことを初めて気づきました。ありがとうございました。みたいなことが書いてあったんですね。で、自分はそれをもらった手紙を見て、今日の一番最初の式に行ったんですけれども、本当に福音を知らない。みんな知らない。あなたでいいんだ。で、この間話した時には、ちょっと話した時には、自分は中国人のお客さんが来ても、その方でも自分をうまく出せない。うまく説明できないところもあって困っているんです、みたいなことを言ってたんです。でも私はですね、明るい方に見えたから、話しやすいですよって言っただけなんですけれども、そういうプラスの評価がですね、その人をこう前向きにさせていく。で、そのプラスの評価っていうのは、私から出る評価っていうのは、もういつもみんなのことを祈りながら覚えることはですね、この方は宝物っていうところから入るわけです。そしたら自然にそういう言葉が出てくるんですね。で、ここから出発できるときに、自分に対しても周りの人にとってもですね、とても優しくなっていける。私もですね、この福音の意味は知ってましたけど、実際にそれに実現できるようになったら、つい最近のことですね、本当に。特に近い人ほど、妻や子供に対しては、何やかんやって、あれ宝物やと言いつつですね、全然そんな扱いできてませんでした。今やっとです。特に、トマムに週に半分離れてですね、そしたら、一緒にいるときには言えなかったことが、その間、こう祈る中で、ああ、やっぱりこの一人一人が宝だなって思わされて、もっぺん出会ったときにですね、朝日会に戻ったときに、それを口にすることもありますし、態度に出して、いけますね。これ神様の恵みだと思うんですけれども、その、福音、あなたでいいんだ。何ができてもできなくても、失敗を同じことを繰り返してても、言ったことができなくて、あなたでいいんだ。そこから、神様の福音がどんどんどんどん人を変えていくっていうことを今目撃しています。でですね、一つは私、めっちゃ嬉しいものをもらったんですけど、最近ですね。私の妻がですね、九州に派遣されて行ったんですね。職場から。出るというところで。で、行った時にです。私の、親友に会ったんです。大学時代、同じ大学行ってるので、妻もですね、後輩だったんです。私の親友に会ったんです。親友っていうのは、英語の先生やってたで、最終的にはですね、高校の校長先生をやって、で、辞めて、定年で辞めてですね、今、臨時で、まあ、教えてるんですけど、彼が、趣味でですね、バイク乗り始めたんですよ。で、私は、だいぶ前にですね、もう10年以上前になりますけども、神様にお願いしてですね、ただでもらえたら、乗っていいって妻から言われましたから、くださいって言ったら、教会に新しく来始めた方が、バイクやるって言ってくれて、250cc のバイク乗ってたことがあるんですけども、それを息子にやっちゃったんですね。で、それ以来私は、もう乗ってなかったし、乗れないだろうなと思ってた。で、特に最近はですね、つまりまた乗りたいって言ったら、もう地震だって危ないから乗るなと。で、そこへ持ってきて、娘もですね、乗るなって言って言い始めてですね、もうこれ絶対ダメだと思っていたんです。そしたらですね、妻が、九州行って私の親友に会って、親友がバイクに乗ってたもんだから、その話を私にしたので、あ、じゃあ自分も乗っていいかなって聞いたんです。そしたらダメだ。で、神様からもらったらいいかって言ったらダメだって。 危ないからダメだ。で、そこに長女もいてですね、絶対ダメだって言ったら。ね、あ、もうこれ絶対私はこれ乗れないなと思った。で、この間の父の日ですね、みんなそれぞれ、子供たちいろんなもん、お菓子やら何やらくれたんですけども、次男がですね、何もくれんかったんですよ。で、まあ、東京に住んでるし、しょうがないなと思ったら、3日ぐらい遅れて、LINE が来たんですよ。で、今、つらつら考えてるんだけど、親父にプレゼントしたいものがあるって言うんですよ。で、何かなと思ったら、バイクのランカップです。で、ゲップで、3年か4年ぐらいのゲップで、1月に2万くらいだったら払ってやるよって言うんです。えっと思ってですね。で、めっちゃ嬉しいんだけど、お母さんと、お姉ちゃんが大反対してるから、ちょっと難しいかもなって言ったら、説得してみたらって言われたんですね。で、話してみたんですよ。そしたら妻がですね、ちょっと考えてみるわって言って。それで、何日かしてですね。いや、アイキーがせっかく父の日でプレゼントやるって言うんだったら、もらったらいいんじゃないって言ったんですよね。それで私今 250cc で新車乗ってるんですよ。ついこの間もらってですね、めっちゃ幸せなんですけど、神様はですね、私がいろんなところで、人は宝物っていうメッセージをずっとしてたんですけど、その息子は私に言ったんですね。一遍言ったことある。あんたから、自分が宝物だって気づかされたことは一度もない。あんたそんなこと教会で言ってるけど、俺は感じたこと一度もないって言われたことがある。で、それから自分は彼に謝ったりですね、いろいろしてて。今最終的に彼からですね、そんなプレゼントになりました。福音。本当に福音はですね、人を変えて、そして、こじれてこじれた人間関係も変えてくれるんだなって最近実感しました。だから、どうぞ近いところから始めてみてください。友達、一緒に働いてる人、仲間、どんな方でもいいんですけれども、毎回ですね、新しい思いで神様、この方、まあ私の宝物ですね。っていうことを確認して、そこから、まだもちろん自分自身に対してですけれども、そして、それを確認できたらですね、一歩を踏み出してほしいんです。で、確認する方法を一つですね、お知らせしたいと思います。詩編のですね、有名な箇所です。詩編の23編です。ここをですね、読みますね。そして大事なところは一箇所なんですけれども、23編読みます。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますか。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。誠に私の命の木の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。有名な箇所ですね。私は、主は私の羊飼い。私を緑の牧場に伏させてくれる。どんな行動をしとろうがですね、羊飼いは、少々やんちゃであろうが、ちゃんと緑の牧場にさせてくれるんです。まず、水を飲ませてくれる。魂を生き返らせてくれる。そして正しい道に導いてくれる。たとえ困難があっても恐れない。杖と鞭がちゃんと私を導いてくれる。と言ってるんですね。そして、その喜びのことについて6節で、ここを覚えておいてほしいんですけど、誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。追ってくるんです。追いかけてくるんですよ。愛とですね、神様の愛と恵みが追いかけてくるんです。 自分のことについても、家族のことについても、今やってることについても、なんか不安があったり、わけがわからなくなったら、止まることなんですね。追ってきてるので、後ろから来てるんですよ。だから止まるとわかります。自分が前に進もう、前に進もうとしていると、神の恵みを、こう、もう聞き漏らしたり、見つけられないことが多いか。だから、そこで止まる。無理に強制的に止め、病気とかですね。先ほども木地さんと話してましたけど、病気とかで止められたんだったら、もう大チャンスです。それは、こっちが止まってるから、神様の恵みと慈しみが追いついてきます。自分に一体何が起こっているのか、何を神様してきてくださったのか、周りの人にどんな存在でどんなことをしてきてくださっているのか、教えてくれます。そしてそれにいっぱい満たされたら、新しい愛の器として必ず用いられていかれると私は信じています。では、お祈りをします。神様、今日、ニューヨーク日本語教会の方々と共に、この礼拝が持てましたこと、また、拙い私が証とメッセージをできましたことをありがとうございます。聖書、福音について語ってくれています。順番があります。なんか真面目にやったから、神様に仕えたから認めてやるではありません。神様の方を向いてなくても、逆らうようなことばっかりしかしてなくても、失敗してても、お前でいいんだとおっしゃいます。私が作ったからお前でいいんだ。そしてその愛をしっかり受けるときに、私たちはあなたの選びを受けて、もっと正しい方に導かれて、やがて周りの人との関係がとても豊かに祝福されます。あなたに強く立ってほしいんだ。今日私が読んだ聖書の箇所に、第二歴代史にそう書かれていました。あなたに強くあってほしい。それは神があなたを用いたいから。主よ、私たちを助けてください。あなたが選んでくださいました。どうぞ立ち止まることができますよ。自分の力に固執するんじゃなくて、失敗したり、弱さを持っている自分にそのまま立ち止まって、あなたの恵みがどれだけ大きいのか、それをしっかり実感できるように助けてください。そして自分を喜べたら、またいつも愛せない人を、あなたがどれだけ愛しておられるのか、また自分にとってもどんな宝物か分かって、私たちのアプローチは自然に変えられてきます。そこに神の福音が起こり、万事は益とされ、神ご自身が栄光を受けられます。主よ、どうぞそのように導かれますよ。ニューヨーク日本語教会の皆さんは、きっとその祝福を受けて、この場に集っておられるお一人お一人が祝福を受けて用いられると信じます。神の国が広がりますよ。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。